広報北名古屋、令和6年7月号、ナンバー220。今月の表紙は、交通少年団役員任命式で、令和6年度の各学校の分団長、副分団長が任命されました。みんなの交通安全のお手本となるリーダーたちです。の写真です。市の人口世帯数、6月1日現在、総人口 85,959 人、前月よりプラス59人、男性 42,931 人、プラス29人、女性 43,028 人、プラス30人、世帯数38,620 世帯、プラス104世帯。市役所の業務案内、開庁時間、午前8時30分から午後5時15分、平庁日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、東庁舎、第2、第4金曜日、午後7時30分まで、内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、ハザードマップを確認しよう、市ホームページ、防災マップの打水洪水地震のハザードマップはこちらから、QR コードがあります。災害情報がメールで届く、登録すると市から防災気象地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ。今月の内容、トピックス、ご当地グルメスナックサンド発売、3ページ、特集、認知症地域支援推進員をご存知ですか？ 4 ページ、指定暑熱避難施設、クーリングシェルターの指定について、7ページ、北名古屋市、平和夏祭り、8ページ。国民健康保険税の過付限度額などが変わります。10ページ。国民年金保険料を納めるのが難しい方へ。7月の納税。11ページ。ゴミ収集体制が一部変更になります。12ページ。中学校部活動の地域移行に向けて、活動団体からの企画、提案を募集しています。13ページ。歴史民族資料館ジュニア講座、競争のまちづくり拠点整備ワークショップ。14ページ。歴史民族資料館企画展、平和の鶴を募集します。市のゴミ量。15ページ。今月のカレンダー、来月の予定、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ、母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て教育に関する相談、18ページ、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ、包括だより、エンジョイ改装法、20ページ、図書館のおすすめ本、21ページ、暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、23ページ。暮らしの情報、募集、24ページ。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。食会さんのおすすめレシピ、 公共施設利用中旋回、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。市民記者レポート、ハンズ、消費生活ご注意、31ページ。以上でコンテンツを終わります。ご当地グルメ、スナックサンド発売、3ページ。フジパンと北名古屋市コラボ商品。ご当地グルメ、スナックサンド発売。北名古屋市のプロモーションを目的に、フジパン株式会社西ある工場と、市でご当地グルメスナックサンドの開発を進め、職員から募集したアイデアを参考に商品化が決定しました。昭和日常博物館の昭和レトロにちなんだ昔ながらの純喫茶で提供しているクリームソーダをイメージしたクリームソーダ味と昭和の懐かしいカレーをイメージしたレトロカレーが発売されます。パッケージには昭和レトロ感のある懐かしさと新しさを感じさせるデザインに昭和日常博物館のロゴやホームページの二次元コードが表示されます。フジパン株式会社西ある工場山下工場長。西ある工場ができて57年が経ち、長くお世話になっている地域にお役に立つことはできないかと思ったのが始まり、これはスタートで継続して多くの人に北名古屋市を知ってもらう機会を提供できたらと思う。太田市長、素晴らしい提案をありがとうございます。今回のコラボ商品によって昭和日常博物館に多くの人が訪れて、北名古屋市の PR のきっかけになれば大変嬉しい。問い合わせ、制作調整課。販売期間、4月1日から1ヶ月間の限定販売。販売地域、愛知県、岐阜県、三重県を中心に、静岡県、福井県、石川県、富山県、滋賀県、一部。販売店、スーパーなど、一部店舗により取り扱いのない場合があります。特集、認知症地域支援推進員をご存知ですか？4ページ。認知症地域支援推進員をご存知ですか？認知症の人や家族への相談支援。認知症って何？物忘れが増えたような気がする。認知症専門の病院を教えてほしい。最近、近所の方の言動が心配などのご相談に応じます。認知症カフェの開設運営。認知症の人やそのご家族が地域の方々や専門職と交流し、情報交換、悩み相談、気分転換できる場を提供しています。どんな人？認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活ができるように地域づくりのお手伝いをします。西部南地域、山内さん。西部北地域、岸田さん。中部地域、伊藤さん。東部地域、大越さん。4名の方の写真が掲載されています。認知症関連事業やイベントの計画推進、オレンジスペース登録事業の推進、認知症サポーター養成講座の開催、認知症に関する各イベントの企画運営を行います。認知症サポーターキャラバンマスコットキャラクター、ロバ隊長のイラストが描かれています。関連機関との共同、医療機関や市役所、警察などの関係機関と情報共有しながら、 個別対応を行います。参加費無料、予約不要、オレンジフェスティバル開催のお知らせ。詳細は各地域包括支援センター、公共施設などに設置してあるチラシを確認してください。時、ところ、8月22日木曜午前10時から午後3時30分、吉津屋ワイスストア西原店2階センターコート、内容、各種制作コーナー、模擬認知症カフェ、ハンドマッサージ、パネル展示など、認知症は誰にでもなりうる脳の病気です。誰もが安心して暮らしていける街づくりの一環として、オレンジスペース、認知症カフェを推進しています。気軽に参加してね。認知症カフェ。認知症の人や、その家族、地域の人たち誰もが、気軽に集い、相談や情報交換、仲間づくりができる場所です。参加者からは、また来たい、楽しかった、などの声も聞かれています。市役所や各地域包括支援センターで、チラシを配布したり、北名古屋市の公式 LINE でも最新情報を配信しています。参加をお待ちしております。認知症カフェの様子のイラストが書かれています。市内の各所で開催二次元コードにて QR コードがあります。認知症バリアフリーの取り組み、オレンジスペース、ご存知ですか？認知症の人や家族が安心して利用できる場所をオレンジスペースとして登録しています。登録企業、団体などには、下記のオレンジスペースのステッカーがあります。目印にしてくださいね。オレンジスペースのステッカーのイラストが書かれています。登録企業、団体は二次元コードにて、QR コードがあります。指定、暑熱、避難施設、クーリングシェルターの指定について、7ページ。指定、暑熱、避難施設、クーリングシェルターの指定について、熱中症対策として、熱中症特別警戒アラートが発表された場合に利用できる指定暑熱避難施設、クーリングシェルターを以下の通り指定しました。熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、熱中症特別警戒アラート発表時には、クーリングシェルターを利用して暑さをしのいでください。施設名、施設開放時間、受け入れ可能人数の順に読み上げます。市役所に市庁舎、市役所開庁日、午前8時30分から午後5時15分、50人。市役所東庁舎、市役所開庁日、午前8時30分から午後5時15分、30人。健康ドーム、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、施設休館日も開放、20人。図書館、火曜日から金曜日、午前9時から午後7時、土曜日、日曜日、祝日、午前9時から午後5時、25人。名古屋芸術大学アートスクエア、火曜日から日曜日、午前9時から午後9時、月曜日が祝日の場合は、施設開放のため開放、30人。憩いの家栄荘、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、9人。憩いの家双葉荘、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、12人。憩いの家桜荘、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、7人。 総合福祉センター萌えの丘、月曜日から日曜日、午前9時から午後9時、第3日曜日を除く日曜日、月曜日は午後5時まで50人。総合体育館、月曜日から日曜日、午前9時から午後9時、第3月曜日を除く、第3月曜日が祝日の場合は、施設開放のため開放20人。日だまりハウス、火曜日から日曜日、午前9時から午後9時、12人。問い合わせ、危機管理課。
北名古屋市平和夏祭り、8ページ。北名古屋市平和夏祭り、8月3日土曜日、4日日曜日、午後5時から9時、雨天中止。名古屋芸術大学アートスクエア文化の森一帯、平和授業やステージイベント、盆踊り、模擬展、町の安全安心を守る車両展示など、幅広い世代の方々が楽しめるお祭りです。ぜひご来場ください。出展、出演団体などの受付は終了しています。主催、北名古屋市平和夏祭り実行委員会、協賛、東映鉄鋼株式会社、大林マタニティクリニック、大鹿建設株式会社、季節解析菊春、有限会社 B&N、株式会社有電、合同会社西春事務機。イベントのご案内、オープニング演奏、市民団体による演奏でお祭りのオープニングを盛り上げます。3日土曜日午後5時5分から5時20分、4日日曜日午後5時から5時15分。ステージイベント、市民団体が演奏やダンスなどで祭りを盛り上げます。3日土曜日午後7時20分から8時45分、4日日曜日午後5時40分から7時20分、子供盆踊り、子供向けの盆踊り曲で一緒に踊りましょう。ステージ上には未就学児が上がります。4日日曜日午後5時20分から5時40分。3日土曜日が雨天で中止になった場合は平和授業を行うため実施しません。ラブ&ピースコンサート。愛と平和をテーマに音楽団体アマチュアバンドが演奏します。3日土曜日午後3時15分から8時30分。4日日曜日午後2時25分から7時30分。平和授業、平和都市宣言、子供盆踊り、平和灯籠行列を行います。3日土曜日午後5時30分から6時15分。3日土曜日が雨天中止の場合は、4日日曜日午後5時15分から5時40分に平和都市宣言、平和灯籠行列のみ実施。盆踊り、みんなで輪になって盆踊りを楽しみましょう。3日土曜日午後6時20分から7時20分、4日日曜日午後7時20分から9時、模擬展、市民団体が模擬展を出展します。飲食、物販、ゲームなど、3日土曜日午後5時から9時、4日日曜日午後5時から9時、午後5時以前の販売は行いません。町の安全安心を守る車両展示、平和を守る働く車大集合、3日土曜日午後5時から9時、4日日曜日午後5時から9時、各イベントの時間や内容は予告なく変更する場合があります。8月3日土曜日、4日日曜日の2日間は、ジャンボプールした資源集積所が午後5時に封鎖されます。 ご来場の皆さんへお願い、敷物などによる場所取りはご遠慮ください。敷物などによる場所取りスペースはありません。ご来場方法について、当日は会場周辺の道路が一部交通規制されます。また、駐車場の台数に限りがありますので、シャトルバス、徒歩または自転車でのご来場にご協力をお願いします。天神中学校を臨時駐車場としてご利用いただき、会場周辺への路上駐車は絶対にしないでください。寄付のお願い。物価の高騰により、夏祭り開催に必要な経費は増大する一方で、財源の不足が見込まれています。祭りを継続するため、会場に寄付金箱を設置します。お預かりした寄付金は、夏祭りの運営経費として大切に使わせていただきます。シャトルバスのご案内、祭り会場と市役所東庁舎、西庁舎経由、祭り会場と天神中学校駐車場、平和夏祭り臨時駐車場を結ぶシャトルバスを運行しますのでご利用ください。東庁舎、西庁舎のバス停はいずれも北側駐車場です。それでは、東庁舎、西庁舎、祭り会場ルートからお知らせします。8月3日土曜日、8月4日日曜日、東庁舎、16時ちょうど、西庁舎、16時15分、祭り会場、16時20分、8月3日土曜日のみ、東庁舎、16時30分、西庁舎、16時45分、祭り会場、16時50分、8月3日土曜日、8月4日日曜日、東庁舎、16時40分、西庁舎、16時55分、祭り会場、17時ちょうど、8月3日土曜日のみ、東庁舎、17時10分、西庁舎、17時25分、祭り会場、17時30分、8月4日日曜のみ、東庁舎、17時20分、西庁舎、17時35分、祭り会場、17時40分、8月3日土曜日のみ、東庁舎、17時30分、西庁舎、17時45分、祭り会場、17時50分、8月3日土曜日、のみ、東庁舎18時ちょうど、西庁舎18時15分、祭り会場、18時20分、西庁舎18時25分、東庁舎18時40分、8月3日土曜日、8月4日日曜日、東庁舎18時10分、西庁舎18時25分、祭り会場18時30分、西庁舎18時35分、東庁舎18時50分、8月3日土曜日のみ、東庁舎18時40分、西庁舎18時55分、祭り会場19時ちょうど、西庁舎19時5分、東庁舎19時20分、8月4日日曜のみ、東庁舎18時50分、西庁舎19時5分、祭り会場19時10分、西庁舎19時15分、東庁舎19時30分、8月3日土曜日のみ、祭り会場19時40分、西庁舎19時45分、東庁舎20時ちょうど、8月3日土曜日、8月4日日曜日、祭り会場20時10分、西庁舎 20時15分、東庁舎20時30分、8月3日土曜日のみ、祭り会場20時30分、西庁舎20時35分、東庁舎20時50分、8月3日土曜日のみ、祭り会場20時50分、西庁舎20時55分、東庁舎21時10分、8月4日日曜のみ、祭り会場21時ちょうど、西庁舎21時5分、東庁舎21時20分、8月3日土曜日のみ、祭り会場21時10分、西庁舎21時15分、東庁舎21時30分、8月3日土曜日、8月4日日曜日、祭り会場21時40分、西庁舎21時45分、東庁舎22時ちょうど。次に、天神中学校臨時駐車場と祭り会場ルートをお知らせします。天神中学校臨時駐車場、16時から20時まで毎時10分、25分、40分、そして16時と18時のみが55分。祭り会場、16時から21時まで毎時15分、30分、45分。なお、17時、19時、21時はちょうどにも発車します。
20時45分が最終になります。
バス停のご案内ですが、天神中学校は学校前、アートスクエアの方は安藤クリニックの南側になりますので、どちらの便もこのバス停を発着します。
国民健康保険税の付加限度額などが変わります。10ページ。国民健康保険税の付加限度額などが変わります。国民健康保険以下国保は、病気や怪我をしたときに安心して医療が受けられるように、加入者が国保税を出し合い、お互いに助け合う制度です。国保の事業は、国や県などからの負担金のほか、国保税を主な財源として運営しています。今後も健全な国保運営を図り、安心して医療機関を受診していただくために、国の基準に合わせて国保税の付加限度額などを改正することになりました。皆さんのご理解とご協力をお願いします。主な改正点。後期高齢者支援金分付加限度額の引き上げ。国保税は前年中の所得金額などから所得割額を算出した額に均等割額、平等割額が合算され、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、40から64歳の加入者のみで、それぞれ算出された金額の合計が1年間の税額となります。また、各税額には上限額が定められており、算出された税額が上限を上回っていた場合、付加限度額までの課税となります。表を読みます。改正前と改正後と増減の順に読んでいきます。まず、医療給付費分。改正前65万円、改正後65万円、増減なし。後期高齢者支援金分22万円、24万円、2万円。介護納付金分17万円、17万円、なし。合計改正前104万円、改正後106万円、増減2万円。表終わります。国保に加入している世帯主の方へ、国民健康保険税の納税通知書を発送します。 国民健康保険税の各納期第1期から第9期分の納税通知書を納税義務者である世帯主へ7月中旬に送付します。納付書でお支払いの方には第9期分までをまとめてお送りします。口座振替をご希望の方は、預貯金通帳と通帳の届け印を持って金融機関で手続きをしてください。手続きをした翌月から口座振替となります。詳しくは市ホームページをご確認ください。国民健康保険に関する各省の有効期限は7月末です。国民健康保険、高齢受給者証などの有効期限は7月31日です。各省の取扱いについては次の通りです。種類、高齢受給者証、特定疾病療養受領証、更新方法は7月下旬に郵送します。種類、限度額適用認定証、限度額適用、標準負担額減額認定証、標準負担額減額認定証。更新方法、8月以降も必要な方は、国保医療課東庁舎で交付します。次のものを持参し、申請してください。これまでお使いの認定証、世帯主及び申請に該当する方のマイナンバーがわかるもの、本人確認ができるもの、運転免許証、パスポートなど、顔写真付きのものは1点。保険証、介護保険証などは2点必要です。8月以降に申請してください。以上、問い合わせは国保医療課へ。国民年金保険料を納めることが難しい方へ。7月の納税。11ページ。国民年金保険料を納める方が難しい方へ、免除などの各種制度をご利用ください。所得が少ないなど、保険料月額16,980円を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の免除または一部納付、納付猶予、学生納付特例などの制度があります。ただし、任意加入の被保険者は免除を受けられません。免除、全額免除、一部納付。本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると、保険料の納付が全額免除、または半額納付などの一部納付となります。1/4納付、4,250円、半額納付8,490円、3/4納付12,740円。納付猶予、50歳未満の方で本人配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。学生納付特例、学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認を受けると保険料の納付が猶予されます。注意事項。免除などを受けた期間は、老齢、障害、遺族基礎年金の受給資格として必要な期間に算入されます。免除を受けている期間は、全額納付した場合と比較して、全額免除は1/2、3/4免除は1/8、半額免除は1/6、1/4免除は1/7が老齢基礎年金額に算入されます。納めなかった場合は年金額には算入されません。納付猶予または学生納付特例を受けている期間は、受給資格として必要な期間には算入されますが、老齢基礎年金額には算入されません。将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除を受けた期間については、10年以内であれば 遡って保険料を納める、追納することができます。ただし、免除などを受けた年度の3年度目以降に追納するときは、保険料額に加算額が上乗せされます。問い合わせ、国保医療課または名古屋西年金事務所052-524-6855。納税納付のお知らせ。納期限7月31日水曜。固定資産税、都市計画税第2期、国民健康保険税第1期、後期高齢者医療保険料第1期。納付方法、納付場所。市役所、東、西、庁舎。納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振り替え。指定口座から口座振り替え日に引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。詳細は市のホームページなどでご確認ください。二次元コードがあります。固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割に加えて、市県民税、普通徴収、国民健康保険税についても、LQR を利用して納付ができるようになりました。LQR の利用条件、操作方法については各事業者に問い合わせください。LQR を利用した納付についての QR コードがあります。問い合わせ、収納課。ゴミ収集体制が一部変更になります。12ページ。7月からゴミ収集体制が一部変更になります。問い合わせ、環境課。収集者の変更。7月1日月曜から市職員による可燃・不燃ゴミの収集を行ってきましたが、一部の地区を業者委託することになりました。なお、収集日の変更はありません。委託する地域、可燃ゴミ、月・木曜日地区の高田寺、久慈野、双子、伊勢木の一部、火・金曜日地区、石橋、中野郷の一部。不燃ゴミ。第一、第三水曜地区の北条寺、梶ヶ一式、徳重、米野、魅力寺、犬井の一部。第二、第四水曜地区の久の坪、鹿島、岡、野崎の一部。注意、引き続き、収集日当日の午前8時30分までに出してください。危険物収集を開始。一部委託に合わせ、車両火災の防止と利便性の向上を目的に、危険物、ライター、リチウムイオンバッテリー、電子タバコの収集を市内全域で開始します。これらの危険物をゴミ袋に混ぜて出されると、ゴミ収集車の火災の原因となりますので、必ず分けて出していただくようお願いします。危険物対象、ライター、リチウムイオンバッテリー、電子タバコ、出す日、可燃ゴミの日と同じ、出す場所、可燃ゴミ袋とは別に出す、出し方、中身の見える透明袋で出す。危険物、ライター、リチウムイオンバッテリー、電子タバコの絵があります。注意、スプレー缶は中身を使い切って資源集積所に出してください。中学校部活動の地域移行に向けて、活動団体からの企画、提案を募集しています。13ページ。中学校の部活動の地域移行を進めるため、団体からの企画、提案を募集しています。問い合わせ、学校教育課。 国の施策として、中学校部活動の地域移行が進められています。これは、これまで学校が主体となってきた部活動を新たに地域が主体となって活動する地域の活動へ移行することです。学校だけではなく、地域との連携、協働により、生徒が将来にわたって豊かなスポーツ、文化、芸術活動に親しむ環境づくりを目指します。市教育委員会は、休日の中学校部活動について、令和6年度は原則月3回、令和7年度は原則月2回と、段階的に活動日を減らしていく予定です。これにあたり、地域における中学生の多様なニーズに合った活動機会の確保を進めています。図があります。地域の活動団体が運営管理指導をして、A 中学校、B 中学校、C 中学校の生徒が参加して地域の活動が始まります。図終わり。現在、中学校部活動の地域移行に向けて、地域でのスポーツや文化活動の機会を提供する団体から広く企画、提案を募集しています。二次元コードから詳細をご確認ください。申し込み締め切りは7月10日水曜。問い合わせは学校教育課。歴史民族資料館ジュニア講座。競争の街づくり拠点整備ワークショップ14ページ。発見チャレンジプロジェクト2024地域の歴史伝統文化を体験体感するプログラム。体験を通して楽しみながら地域の歴史や伝統文化を学ぶ講座です。対象市内在住の小学5年生6年生。歴史にチャレンジ。400円。1、7月27日土曜9時30分から11時30分。資料の復元にチャレンジ。バラバラになった資料を復元してみよう。2、8月24日土曜9時30分から11時30分。脅し体験にチャレンジ。小ザネに脅し紐を通して甲冑の作り方を体験。定員15人、募集期間7月2日火曜から11日木曜。申し込み、募集期間内にホームページの入力フォームでお申し込みください。括弧1、市ホームページトップページの歴史民族資料館をクリック。続いて、歴史民族資料館ジュニア講座から申し込み、または二次元コードを読み取ってください。括弧2、入力フォームに必要事項を入力。括弧3、確認へ進むを押し、入力した内容を確認。間違いがなければ、申し込むをクリック。括弧4、申し込み完了。注意事項、応募者多数の場合は抽選となります。結果は開校1週間前までにメールでお知らせします。問い合わせ、歴史民族資料館、電話 25-3600、メール、rekimin@city.katanagoya.lg.jp。競争の街づくり拠点整備ワークショップ DIY 編。北名古屋市市民活動センターミューベースオープンまで残り3ヶ月。現在着々と工事が進んでいます。そこでミューベースの一部をリノベーションする DIY ワークショップを予定しています。北名古屋市の新しい顔となるミューベースにみんなで思い出を残しませんか。そこでミューベースの一部をリノベーションする DIY ワークショップを予定しています。北名古屋市の新しい顔となるミューベースにみんなで思い出を残しませんか。
詳細は二次元コードからご覧ください。ワークショップ開催予定日。8月6日火曜、27日火曜。時間午前9時30分から。場所、名古屋芸術大学アートスクエア2日とも。定員は30人。応募者多数の場合は抽選となります。問い合わせ、まちづくり推進課。
歴史民俗資料館企画展、平和の鶴を募集します。市のご魅了、15ページ。歴史民俗資料館企画展、集まれ、昭和の調理家電たち、人と料理をつなぐもの。展示期間、7月3日水曜から9月16日月曜祝日。展示内容、お湯を沸かすとき、ご飯を炊くとき、食パンを焼くとき、今私たちがキッチンに立って料理をしようとするときに、ふと見渡してみると、様々な調理家電に囲まれていることに気づくでしょう。現代を生きる私たちからすると、ごく自然な光景のようですが、キッチンにこれらのものが集まり出したのは、昭和30年代以降のことでした。昭和時代には洋食が流行したこともあり、家庭の食卓は多様化しました。その豊かで多様な食文化を支えたものが、炊飯器、トースター、ジューサー、ゆで卵機、電子レンジなどの調理家電たちです。この時代には次々と新しい技術を持った調理家電が誕生しました。しかし豊かな食文化を支えることができたのは、技術の進歩だけでなく、調理家電が人々に受け入れられてきたということも注目すべきポイントと考えます。人が料理する本企画展では、この間をつなぐものを調理家電と位置づけ、料理を通した人との関係に注目しながら、昭和の多様な調理家電たちを紹介します。企画展の案内のポスターの写真が掲載されています。皆さんの思いを届けます。平和の鶴を募集します。市では市民の皆さんの平和への願いを込めた千羽鶴を募集します。ご提供いただいた千羽鶴は、被爆都市である広島市と長崎市に献納します。折り鶴50羽を糸でつなぎ1セットとして、名古屋芸術大学アートスクエアまでお持ちください。募集期間、7月26日金曜から8月15日木曜。問い合わせ総務課。令和6年5月分のゴミ量、可燃ゴミ1275,170kg、前年同月からマイナス96,650kg、不燃粗大ゴミ76,180kg、マイナス6,420kg、一人一日あたりのゴミ量、507g、マイナス37g、ゴミ処理経費、2,702,700円、マイナス206,1400円。令和6年度累計、総ゴミ量、275,9260kg、プラス24,400kg、一人一日あたりのゴミ量、527g、プラス7g、ゴミ処理経費、5,518,5200円、プラス488,000円。総ゴミ量は、括弧可燃プラス不燃プラス粗大括弧閉じ割る人口割るその月の日数で算出。今年度の目標数値496g。今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付、保育料、児童クラブ利用料、7月分、振替日、7月5日金曜。振替ができるよう、預貯金額の確認をお願いします。 問い合わせ保育課子育て支援課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.aichi.jp/。発熱、咳など呼吸器症状。ハルヒ呼吸器病院。電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療。最終館病院。電話 0568-21-0811。歯科受付時間9時30分から11時30分。6月30日日曜、石田歯科。電話 052-401-8088、清洲市。7月7日日曜、三重岸科。電話 0568-25-8020、北名古屋市。7月14日日曜、星宮歯科、矯正歯科。電話 052-409-1841、清洲市。7月15日月曜祝日、天野歯科。電話 056-825-2348、北名古屋市。7月21日日曜、西濃歯科クリニック。電話 052-401-4618、清洲市。7月28日日曜、川崎歯科医院。電話 056-822-1130、北名古屋市。8月4日日曜、近藤歯科。電話 052-409-8389、清洲市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先。市役所、西庁舎、東庁舎、22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、25-5111、図書館、昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、22-0212、保健センター、23-4000、総合体育館、24-0661、総合福祉センター萌えの丘、26-2888、社会福祉協議会本所、25-8500、東子育て支援センター、26-7763、西子育て支援センター、25-5155、南子育て支援センター、22-5677、児童センターキラリ、27-3370、ファミリーサポートセンター、22-7601。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て、教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。4ヶ月、10ヶ月、1歳6ヶ月検診は受付時間を変更しています。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。7月10日水曜、29日月曜。受付時間、10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月児検診。 離乳食講習会入門編、令和6年2月21日から3月1日生まれのお子さんは、7月12日金曜13時から13時15分受付、令和6年3月2日から10日生まれのお子さんは、7月12日金曜13時25分から13時40分受付、令和6年3月11日から21日生まれのお子さんは、7月26日金曜13時から13時15分受付、令和6年3月22日から31日生まれのお子さんは、7月26日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月児健診、令和5年8月21日から31日生まれのお子さんは、7月9日火曜13時から13時15分受付、令和5年9月1日から10日生まれのお子さんは、7月9日火曜13時25分から13時40分受付、令和5年9月11日から20日生まれのお子さんは、7月23日火曜13時から13時15分受付、令和5年9月21日から30日生まれのお子さんは、7月23日火曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月児健診、令和4年12月13日から21日生まれのお子さんは、7月19日金曜13時から13時15分受付、令和4年12月22日から31日生まれのお子さんは、7月19日金曜13時25分から13時40分受付、令和5年1月1日から9日生まれのお子さんは、8月2日金曜13時から13時15分受付、令和5年1月10日から20日生まれのお子さんは、8月2日金曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和4年6月1日から10日生まれのお子さんは、7月4日木曜9時から9時15分受付、令和4年6月11日から20日生まれのお子さんは、7月4日木曜9時20分から9時35分受付、令和4年6月21日から30日生まれのお子さんは、7月4日木曜9時40分から9時55分受付、令和4年7月1日から10日生まれのお子さんは、8月1日木曜9時から9時15分受付、令和4年7月11日から20日生まれのお子さんは、8月1日木曜9時20分から9時35分受付、令和4年7月21日から31日生まれのお子さんは、8月1日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和4年1月1日から10日生まれのお子さんは、7月18日木曜9時から9時15分受付、令和4年1月11日から20日生まれのお子さんは、7月18日木曜9時20分から9時35分受付、令和4年1月21日から31日生まれのお子さんは、7月18日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診、当日目の屈折検査を実施します。令和3年6月13日から25日生まれのお子さんは、7月25日木曜12時45分から13時10分受付、令和3年6月26日から30日生まれのお子さんは、7月25日木曜13時20分から13時45分受付、令和3年7月1日から12日生まれのお子さんは、8月8日木曜12時45分から13時10分受付、令和3年7月13日から19日生まれのお子さんは、8月8日木曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、靴袋。視力聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要。母乳相談、随時電話予約制。7月24日水曜9時15分から10時45分受付。持ち物、母子健康手帳、 バスタオル、身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。母乳相談は電話にて随時予約を受け付けております。発達相談、電話予約制、ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、7月3日水曜、14時から15時、内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子供、子育て、教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎子育て支援課、月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会愛知の学び推進課。電話 052-961-0900。 教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、図書館内、電話 24-4152。 保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月水金、10時から16時、祝休日は除く。西春日井厚生保護サポートセンター、東庁舎。電話、080-2648-0809。児童虐待相談。児童虐待では、と思われることがあったら、すぐにご相談ください。電話面談。休日、夜間対応課。児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189。愛知県中央児童障害者相談センター。電話052-961-7250。または市役所子ども家庭課。電話 22-1111。子ども家庭110番。県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談。月から金曜、9時から17時。子ども家庭110番。電話 052-953-4152。家庭児童相談。電話面談。月から金曜、8時30分から17時15分。子ども家庭課東庁舎。母子・父子自立支援相談。電話面談。月曜から金曜、9時から17時。子ども家庭課東庁舎。子ども・若者総合相談。電話面談。月曜から金曜、8時30分から17時15分。子ども家庭課東庁舎。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム、7月10日水曜、午後1時30分から3時、ところ東子育て支援センター、内容、親子ふれあい遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、身体測定など。 対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、7月24日水曜午後1時30分から3時、ところ西子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。さくらんぼタイム、7月17日水曜午後1時30分から3時、ところ南子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、入園前の多胎児の親子、多胎児を妊娠中の妊婦、入園後の多胎児の保護者、健康測定、時ところ、7月8日月曜、南子育て支援センター、7月9日火曜、西子育て支援センター、7月10日水曜、健康ドーム子育て支援センター、7月11日木曜、東子育て支援センター。時間、午前10時から11時15分。内容、骨波形測定、超音波による手首の骨密度測定、血管年齢測定、対象、入園前までの乳幼児の保護者、妊婦。子育て支援センターについて、子育て支援センターでは、地域の親子が楽しく遊べるように、広場を開放しています。ゆったりとした雰囲気の中で、親子で友達を作りながら、楽しい時間を過ごしましょう。予約は不要です。ぜひ遊びに来てください。利用方法や行事、内容などが変更になることがありますので、ご了承ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。子育て広場74、地域と共に作る子供の居場所、熊野小児童館、熊野小児童館では、いろいろなことをやってみたいという子どもたちの声を反映した居場所づくりに取り組んでいます。今回、新たな挑戦として、地域の方や学校の協力を得て、鹿北小学校の体育館で児童館主体のスポーツクラブを始めました。指導面を手伝ってくださる保護者の方も見え、地域に支えられ運営しています。今後も子どもたちや地域の方の心地よい居場所になるよう試行錯誤していきます。皆さん、熊野小児童館にぜひ遊びに来てください。問い合わせ、熊野小児童館、特定非営利活動法人じゃがいも、電話 22-3826。体育館でバスケットボールをする人たちの写真が掲載されています。写真説明終わり。包括だより、エンジョイ解消法、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。お住まいの地区外の催しにも参加可能です。対象、介護をしている方、ご本人。1. 介護者の交流、カタルーム、7月4日木曜、午前10時から11時、ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、7月26日金曜、午後1時30分から2時30分、ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者、交流会、7月12日金曜、午前10時から正午、ところ、最終館病院、大会議室東側、参加費200円、くつろぎホーム、7月4日木曜、午後2時30分から3時30分、ところ、東部地域包括支援センター。2、相談会や研修会などの催し、主催、催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、ミニ講話、放っておくと怖い病気、フレイルの予防、オーラルフレイル、時、7月18日木曜、午前10時から11時、定員10人程度、ところ、西部南地域包括支援センター、西部北、歩く姿勢を見直そう、7月18日木曜、午前10時から11時、10人程度、 西部北地域包括支援センター、中部特殊詐欺にご用心、西琵琶島警察署職員がお伝えします。7月17日水曜午後2時から3時、25人、中部地域包括支援センター。東部スマホ教室1体験教室、7月5日金曜午後2時から4時、スマホ体験2基本と LINE 体験、7月26日金曜午後2時から4時、いずれも定員20人、総合福祉センター萌えの課2階ボランティア会議室。3、申し込み問い合わせ。北名古屋市西部南地域包括支援センター、電話 54-5571、 久野坪鹿島神殿野崎沖村西の方西春駅前、北名古屋市西部北地域包括支援センター、電話 54-1113、 石橋中野号産久寺北野北条寺梶ヶ一式徳重弥勒寺山の越し、北名古屋市中部地域包括支援センター、電話 21-1733、 四方久慈野双子伊勢木、北名古屋市東部地域包括支援センター、電話 27-2751、 熊野省睦市片場高田寺能田薬師寺。エンジョイ改装法。改装法で教養と教育を増やしましょう。教養は教の用事と幅広い知識の教養、教育は教行くところと知識の啓発の教育という字を使っています。市内在住65歳以上の方ならどなたでも参加できます。オープン改装法お話し広場、お題に沿って懐かしい話で楽しく過ごしませんか。地域の皆さんの交流の場であり、健康づくりの発信の場として、改装法センターと日だまりハウスで同時開催しています。ところ、改装法センター、7月3日水曜午後2時から3時、7月のお題、夢中になった人こと、7月10日水曜午後2時から3時、心に残るプレゼント。7月17日水曜午後2時から3時、昔の暮らし写真を見て。7月24日水曜午後2時から3時、夏のおやつ。7月31日水曜午後2時から3時、ラジオの思い出。ところ、日だまりハウス7月3日水曜午後2時から3時、7月のお題、夢中になった人、こと。7月10日、水曜、午後2時から3時、心に残るプレゼント。7月17日、水曜、午後2時から3時、昔の暮らし写真を見て。7月24日、水曜、午後2時から3時、歌ってはつらつ元気に。7月31日、水曜、午後2時から3時、夏の思い出。申し込み、問い合わせ。電話 24-5337、 改装法センターへお電話ください。図書館のおすすめ本21ページ。今月のテーマ、夏だよ辛いもの特集。辛いものといってもじんわり温まる生姜から刺激を感じる唐辛子までいろいろな種類があります。暑い夏を乗り切るためにこうした辛いものを食べるのも一つの方法です。そこで今月はカレーなどのようにいろいろな香辛料を使ったピリ辛料理の紹介や物語を集めました。1、世界のカレー図鑑、編、地球の歩き方編集室、学研プラス。アジア、アフリカ、ヨーロッパなど世界にある多様なカレー&スパイスを雑学とともに解説、また、本場の味を体験できる日本のレストランをコラム形式で紹介。2、辛いおつまみ102、著、柳沢英子、可愛で処方新社、赤唐辛子の刺激的な辛さ、コチュジャンのような甘辛さ、一見辛そうに見えないけれど、実は驚きの辛さ、まで、 辛うまおつまみレシピ集。3、本場仕込みのタイご飯。著、鈴木宮子、グラフィック社、タイで5年暮らした著者が数々のタイ料理を紹介。一年中日本の夏のように蒸し暑い国、タイ。そこで元気に暮らすための知恵がたくさん詰まった美味しいタイ料理のレシピ集。4. 本格カレーとビリヤニ菜食レシピ。著、香取薫。主婦と生活者。本格カレーとイスラム料理のビリヤニ、様々なテクニックを駆使することで、最短距離で美味しいにたどり着く、著者とっておきのメソッドを紹介。5. キムチの絵本、編、チョン・デソン。農産漁村文化協会。朝鮮半島を代表するキムチは、スナック菓子にもキムチ味があるほど人気の食べ物。その歴史と文化、白菜やきゅうりを用いた漬け方など、自分でキムチを作る方法を紹介。6. カレーライスを一から作る。著、前田亜紀、ポプラ社。みんなが当たり前のように食べているカレーライス。その材料である野菜、スパイス、肉、米、塩をはじめ、器やスプーンまで一から作った9ヶ月の記録。さて、どんなカレーが出来上がるかな？ 7. にっこり、お寿司とわさびくん。作、佐藤よしえ、講談社。初めて回っていない寿司屋に来た主人公、わさびが入った辛い鉄火巻きを食べたら、寿司ネタたちの声が聞こえるようになって、お話を楽しみながら食べ物がもっと好きになるシリーズ。8. ハルルさんの秘伝のカレー。作、鈴木桃、アリス館。学校給食を作っているハルルさんを主人公に、素材から作る給食カレーを題材にした絵本。19種類のスパイスの入ったハルルさんの秘伝のカレーはどうやってできるのかな？図書館、昭和日常博物館の休館日。7月1日月曜、2日火曜、8日月曜、16日火曜、22日月曜、29日月曜、31日水曜。土曜日の図書館、お話し会、7月13日土曜、午前11時から、演者、図書館員。7月20日土曜、午前11時から、演者、朗読クラブ一歩。7月27日土曜、午前11時から、演者、お話しグループ、コキュポット。サンデーロードショー、7月21日日曜、午後1時30分から、題名、シェフ、三つ星フードトラック始めました。115分。制作、監督、脚本、主演、ジョン・ファブロー。日本語字幕。ココマルコーナーについて。図書館1階の自動販売機コーナー付近に、持ち込みパソコンが使用できる席と飲食ができるスペースとして、ココマルコーナーを設置しました。ゴミを各自で持ち帰るなど、マナーを守ってご利用ください。ココマルコーナーの写真が掲載されています。写真説明終わり。
暮らしの情報、催し、22ページ。市内小中学生総合体育館無料開放。アリーナ南半面。毎週土曜日午前9時から正午、ただし20日は除く。多目的ホール、毎週土曜日午前9時から正午、ただし6日、20日は除く。保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日午前8時45分から抽選で優先順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお、優先者の種目によって利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。クローバーの日。障害者スポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面及び 多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。7月20日土曜午前9時から正午、問い合わせ総合体育館、西春日井地域福祉の店、7月25日木曜から29日月曜午前10時から午後4時、エアポートウォーク名古屋、内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、クッキーなどの販売、問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123、萌えの丘青空市場、7月7日日曜午前9時から、総合福祉センター萌えの丘東側、内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。いきいき大学、7月12日金曜午後1時30分から3時30分、名古屋芸術大学アートスクエア、内容、映画、老後の資金がありません。参加費300円、持ち物、出席簿、水色、問い合わせ、高齢福祉課または老人クラブ連合会。ムジカフェンテ、第8回定期演奏会出演者オーディション。9月28日土曜午後1時から、名古屋芸術大学アートスクエアリハーサル室、対象市内在住の小中学生、参加部門、ピアノ、歌唱、弦楽器、管打楽器、申し込み7月10日水曜から8月10日土曜に、ムジカフェンテ、E メール、musicafente@gmail.com、電話 090-1727-8996 へ、詳細は募集要項チラシ、ホームページでご確認ください。北名古屋吹奏楽団演奏会ミュージックボックス、8月4日日曜午後2時30分から、名古屋芸術大学東キャンパス3号館音楽講堂、曲目、祭り、セーラー服と機関銃、初中お見舞い申し上げます、翼をください、ほか、四季、島崎徳久、申し込み、先二次元コードから、問い合わせ、電話 070-3316-7094、月、水、金曜午後7時から9時、E メール、ksbcon1996@gmail.com、二次元コードがあります。原爆パネル展。原爆の悲惨さ、恐ろしさを写真と資料で見つめ直す原爆パネル展を開催します。7月26日金曜から8月15日木曜、名古屋芸術大学アートスクエアエントランスホール、問い合わせ総務課。コールキルシェ第11回演奏会。7月14日日曜午後2時から、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、指揮大久保亮、ピアニスト天野陽子、曲目組曲水の命、信じる、聞こえる、糸ほか、入場料1000円、問い合わせ早川、電話 21-4626。 市民共同継続支援事業真夏のジャズ in 北名古屋2024。真夏の夜のひとときを伊藤貴美子のボーカルとジ・エロスとキメナイトが紡ぎ出すジャズに浸り切りましょう。8月17日土曜午後5時30分から8時30分、午後5時会場、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール、出演、伊藤貴美子、ボーカル、後藤浩二、ピアノ、加藤正史、ベース、 江藤義人、ドラム、宮坂俊幸、成瀬明、ボーカル、楠井さつき、ベース、入場料2500円、申し込み、E プラス、最終館病院、中日朝英社、長谷川新聞報、和田生、山田人形店でチケットを購入。同日開催、ジャズ講座、午後4時から5時、名古屋芸術大学アートスクエア。問い合わせ、真夏のジャズ in 北名古屋2024実行委員会熊沢、電話 090-3150-6141。 暮らしの情報、講座23ページ。北名古屋ふれあいスポーツクラブ特別短期教室、子ども水中運動クラブ。泳ぐことができない市内小学3年生を対象に水泳教室を行います。スイミングインストラクター指導のもと、アシスタントに地域の高校生を迎え、泳ぐことの楽しさを知ってもらうことを目的に教室を実施します。第1クール、7月20日土曜、21日日曜。第2クール、7月25日木曜、26日金曜。各クール、午後4時30分から6時30分。受付開始、集合、午後4時から4時30分。開講式、準備運動、午後4時30分から5時。英力指導、午後5時から6時30分。ところ、ジャンボプール。対象、泳ぐことができない市内小学3年生。会場まで保護者が児童の送迎ができること。定員各クール30人から40人程度。定員を超えた場合は抽選となります。申し込み、7月7日日曜までにホームページ、申し込みフォームから問い合わせ、スポーツ課。二次元コードがあります。国際交流、子ども教室。名古屋芸術大学の留学生や学生と一緒に学内のモニュメントや風景を描きます。野外美術館や留学生との交流を通じて楽しく国際交流をしましょう。7月15日、月曜祝日、午前10時から午後2時、名古屋芸術大学西キャンパス G 棟202教室、対象、小学生、定員30人、先着順、持ち物、お弁当、水筒、帽子、敷物、鉛筆、消しゴム、絵の具、クレヨンなど。申し込み、二次元コード、もしくは電話で市国際交流協会へ。二次元コードがあります。衛生組合温水プール、新興スポーツアクアプラザ講座。9月から開始予定の各種講座の申し込みは、7月17日水曜から新興スポーツアクアプラザのホームページで開始します。申し込みには期限がありますので、お早めにお願いします。問い合わせ、新興スポーツアクアプラザ、電話 050-8882-6416、二次元コードがあります。愛知県障害者委託訓練、就活に強い IT 技能、資格取得、2コース。9月3日火曜から10月31日木曜、月、火、木、金曜日の午前10時から午後4時、9月23日、10月14日除く。パソメイト、鴻宮教室、稲沢市鴻宮。内容、ワード、エクセル、基礎、活用、P 検試験対策、画像編集、就職支援、対象、身体、精神、知的、発達障害、難病などの方でマウスの操作が可能な方、定員6人、面接で選考、参加費7240円、テキスト代、申し込み7月31日水曜までにハローワークで手続きをしてください。受講にはハローワークでの求職登録が必要です。問い合わせ、ハローワークまたは
愛知障害者職業能力開発校、電話 0533-93-2505。
夏休み親子下水道教室。顕微鏡による微生物の観察や下水処理場見学など、下水道について親子で楽しく学習します。7月25日木曜午前の部、午前10時から正午、午後の部、午後1時30分から3時30分、五条川砂岩浄化センター、小牧市新古希、直接ご来場ください。駐車場あり。対象、小学1年生から6年生、保護者同伴、定員、午前午後とも各15組程度、先着順、持ち物、子供用の上履き、大人用のスリッパは用意します。申し込み、7月2日火曜から16日火曜午前9時から午後5時、土日祝日は除くに、五条川砂岩浄化センター、電話 75-2911 へ。天候などにより中止する場合もあります。暮らしの情報、募集24ページ。会計年度任用職員、調理員、給食センター、勤務内容、保育園及び学校給食の調理、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員、1人、勤務日時、週5日、午前8時30分から正午、ただし学校休業日は除く、勤務場所、給食センター、給与、時給1060円、勤務開始、9月から。申し込み、7月16日火曜までに履歴書、市販のものを持って給食センターへ。児童センター、キラリ職員。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの方、または児童の健全育成に意欲がある心身ともに健康な方。勤務日時、応相談。週5日で午前9時30分から午後6時30分のうち7時間。給与、時給1060円から1170円。勤務開始日、8月1日木曜。申し込み、履歴書、市販のものと資格書を写しを持って子育て支援課東庁舎へ。保育園看護師、応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週5日で午前8時30分から午後4時30分、給与、時給1390円、申し込み、履歴書、市販のものと資格書を写しを持って保育課東庁舎へ。放送大学、10月入学生。放送大学は、テレビ、インターネットで授業を行う通信制の大学です。10代から100歳代までの幅広い世代、約8万5千人の学生が大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など、300以上の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。出願期間、第1回、8月31日土曜まで、第2回、9月10日火曜まで、問い合わせ、放送大学愛知学習センター、電話 052-589-8333、放送大学ホームページでも受け付けています。QR コードがあります。西春日広域事務組合消防本部、消防職員採用試験、令和7年4月1日採用。募集人員、消防職6人、第一次試験、9月22日日曜、学科試験、適性検査、論文試験、体力試験。第二次試験、10月中旬以降、口述試験。ところ、受験票に記載しますので、お手元へ到着後ご確認ください。受験資格、平成12年4月2日以降に生まれた方で、 大学、短大などを卒業した方で、来年3月末までに卒業見込みの方、日本国籍を有する方、地方公務員法第16条に該当しない方、申し込み7月8日月曜から8月9日金曜、平日9時から午後5時に受験申し込み書及び健康診断書、指定の用紙を郵送、受付期間中の消印有効、もしくは本人が持参、郵送先、郵便番号481-0014、北名古屋市、伊勢木、狭間、15番地、西春日井広域事務組合消防本部総務課採用試験担当、電話22-4912、平日9時から午後5時、状況などにより内容を変更する場合がございますので、採用試験の詳細につきましては、当組合のホームページを随時ご確認ください。
暮らしの情報、お知らせ、25ページ。市内の商業施設でマイナンバーカード申請ができます。マイナンバーカードの作成に必要な写真撮影と申請の代行を実施します。対象、市在住の方、7月20日土曜、21日日曜、午前10時から午後4時、吉津屋歯科店、持ち物、免許証や保険証などの本人確認書類、問い合わせ、市民課東庁舎。7月1日から8月31日、青少年の非行被害防止に取り組む県民運動、夏季。青少年が有害環境に接する機会の多くなる夏の期間中に、青少年の非行、被害防止に取り組む県民運動を実施します。スローガン、非行の目、早めに積もう、皆我が子。問い合わせ、愛知県青少年育成県民会議、北名古屋市青少年育成会議事務局、障害学習課。がんサポートホットライン。愛知県では、がんのピアサポーターによるがん患者さんとそのご家族を対象とした電話相談を行っています。がんの不安や悩みを聞いてほしい。地域の医療機関の情報を得たい。がんの患者会に出たい。同じがんの体験者と話したい。などの時にご利用ください。ホットライン電話番号 052-684-8686 毎週火曜、木曜日と土曜日、月2回、午前10時から正午、受付午前11時30分まで、午後1時から4時、受付午後3時30分まで、申し込み、予約をお勧めします。詳細日程の確認、予約は NPO 法人ミーネット事務所までご連絡ください。電話052-252-7277、受付火曜から土曜日午前9時30分から午後5時。夏の交通安全県民運動、7月11日から20日。夏は開放感や暑さによる疲れで事故が起こりやすい季節です。交通ルールを守って事故を防止し、楽しい夏を過ごしましょう。問い合わせ、まちづくり推進課。後期高齢者医療の保険証を更新します。現在お持ちの後期高齢者医療の保険証、橙色の有効期限は7月末です。被保険者の前年中の所得により、医療機関などでの窓口負担割合を見直した新しい保険証、若草色を7月中に簡易書き留め郵便で送付します。現在お持ちの保険証は有効期限を過ぎると使用できませんので、8月1日以降は必ず新しい保険証を医療機関などに提示してください。問い合わせ、国保医療課。自転車ワイヤー錠、住宅用補助錠を配布します。市内で無施錠の自転車の盗難被害が多発しています。自宅やアパート敷地内でも確実に鍵かけをしてください。無施錠盗難の多発を受けて、自転車ワイヤー錠、ワンタッチ締まり、住宅用補助錠を配布します。
ご希望の方は西部屋島警察署生活安全課までお問い合わせください。配布数には限りがあります。問い合わせ、西部屋島警察署生活安全課生活安全第一係、電話 052-501-0110。
レジャー農園利用者。レジャー農園に41区画、6月1日現在の空きがあります。利用料1平方メートルあたり200円、1世帯2区画まで。問い合わせ、商工農政課。
寄付をいただきました。ありがとうございました。南産業株式会社様仕方から環境教育のためとの目的で、市内小学4年生全員へペットボトルをリサイクルした下敷きを寄付していただきました。問い合わせ、学校教育課。ジャンボプール会場。会場期間、7月20日土曜から8月31日土曜。会場時間、午前の部、午前9時から午後0時30分。午後の部、午後1時30分から5時、2部完全入れ替え制。遊泳時間は終了時間の15分前まで。小学3年生以下の人は保護者同伴で入場してください。利用料、子ども、大人、ともに450円。市内小中学生は150円。小学校から配布される使用パスポート、もしくは生徒手帳をご提示ください。問い合わせ、ジャンボプール、電話 25-2711。会場期間中のみ。QR コードがあります。下水道事業受益者負担金の納付書を送付します。6月1日から新たに公共下水道が供用開始された区域内の土地の受益者となる方に、受益者負担金決定通知書と納付書を発送します。納付方法、分割払い、12回分割、期別用納付書で各納期ごとにお支払いください。3年間の支払いで各年度の納期は、7、9、12、2月です。口座振替の方は、各納期限の日に引き落とされます。2、3年目の納付書は、各年度の7月に送付します。一括払い。前期用納付書で7月31日水曜までにお支払いください。納付書には、報奨金 5% を差し引いた金額が記載されています。納付場所、納付書の裏面に記載されている指定金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局は、愛知、岐阜、三重、静岡県内に限る、及び収納代理金融機関、市役所、西庁舎、東庁舎、分割払いに限り、コンビニエンスストア、スマートフォン決済の納付ができます。問い合わせ、下水道課。
社会を明るくする運動、強化月間。社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、力を合わせて犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。市では、犯罪や非行のない地域を作るため、保護司協議会、更生保護助成会や各種団体からなる社会を明るくする運動実施委員会を設け、街頭啓発や施設訪問など様々な活動を展開します。家庭、学校、職場、地域が一体となって、犯罪や非行のない明るい社会を作りましょう。問い合わせ、社会福祉課。社会福祉協議会の事務所が移転します。皆さんにはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、よろしくお願い申し上げます。詳しくは改めてお知らせします。新住所、熊野省大畦48番地、北名古屋市総合福祉センター萌の丘。移転時期、令和7年2月予定。問い合わせ、
社会福祉協議会、
萌えの丘付近の地図が掲載されています。後期高齢者医療保険料の納入通知書を発送します。令和6年度の後期高齢者医療保険料が決まりました。対象の方には、保険料額決定通知書兼納入通知書を7月中旬に送付します。保険料は原則特別徴収、年金からの転引きによる納付となりますが、普通徴収の方は7月から口座振替または納付書で翌年3月までの9回にわたり納めていただきます。問い合わせ、国保医療課。農業用水の通水が始まっています。4月から農業用水の通水が始まっています。水難事故などが起こらないよう、次のことにご協力ください。なお、止水は9月下旬です。子供を水路に近づかせない。水路の近くで遊んでいる子供を見かけたら注意をする。水路内にゴミ、木片、石、草などを投げ込まない。問い合わせ、商工農政課。福祉医療受給者の方へ、受給者証更新のご案内。後期高齢者福祉医療費受給者証を、寝たきり、認知症で認定されている方は、6月中に送付した申請書を期限までに提出してください。問い合わせ、国保医療課。後期高齢者医療保険料と保険証コールセンター。愛知県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療の保険料と保険証に関するコールセンターを開設しています。保険料の算定方法や保険証の負担割合などについての問い合わせにご利用ください。電話 0570-011-558、 通話料がかかります。令和7年3月31日月曜まで、土曜、日曜、祝日、年末年始は除く、午前8時45分から午後5時15分、7月13日から8月31日は、土曜、日曜、祝日も開設。問い合わせ、国保医療課。介護保険料の減免制度があります。所得段階が第1段階から第3段階の方で、次の要件を満たす方は、介護保険料が減免されることがあります。対象、生活保護基準に相当する世帯に属している方、ただし、次の方は除きます。住民税課税者と生計を同一にしている方、住民税課税者の扶養になっている方、医療保険の非扶養者になっている方、本人及び生計を同一にする方が、住居や生活に必要な範囲を超えた処分可能な資産を所有している方、本人及び生計を同一にする方の預貯金、生命保険、有価証券及び手持ち金の合計額が100万円を超えている方、生活保護法に基づく生活保護を受けている方、減免割合、所得段階が第1段階の方、年間保険料額の2分の1、所得段階が第2、第3段階の方、年間保険料額の3分の1、問い合わせ、高齢福祉課。介護保険料納入通知書を発送します。65歳以上の方に介護保険料の納入通知書を送付します。同じ世帯に該当する方が複数いる場合でも、一人一人に通知します。皆さんに納めていただく介護保険料は、介護保険制度を支える大切な財源であり、介護サービスを給付するために使われていますので、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、高齢福祉課。
聞こえの心配な乳幼児をお育ての保護者の皆さんへ。音に反応しない、名前を呼んでも振り向かない、など、お子さんの子育てでお悩みの保護者の方はご相談ください。教育相談、悩みや子育てへのアドバイス、聞こえに関する簡単な検査。 乳幼児教室、聞こえや聞こえによる言葉の障害のあるお子さんと保護者を対象にした個別の支援、進路相談、難聴のお子さんの進路相談、随時、ところ、問い合わせ、県立一宮ろう学校、一宮市大和町、電話 0586-45-6000、職業適性検査、就職相談、職業適性検査50分、適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先、50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。7月17日水曜、8月21日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。ところ、社会福祉協議会本所小会議室。対象、就職活動中の15歳から49歳の方、または保護者の方。申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396。問い合わせ、商工農政課。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。7月18日木曜、午前10時から午後1時、ところ、吉津屋ワイストア西春店2階、行政相談員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ、総務課。障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。障害者福祉に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分。7月18日木曜、8月8日木曜、9時から12時、社会福祉協議会本所相談室。7月25日木曜、9時から12時、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室。いずれも予約受付は7月3日水曜から。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。司法書士相談予約制。一組につき50分。7月16日火曜、13時30分から16時20分。総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室。予約受付、7月3日水曜から7月11日木曜。8月6日火曜、13時30分から16時20分。 社会福祉協議会本所相談室。予約受付、7月3日水曜から8月2日金曜。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。なお、予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は、開催しません。不動産取引の悩み事相談。7月18日木曜、13時から16時。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所。電話 25-8500。消費生活相談。火曜から金曜。受付、13時から16時。ところ、問い合わせ、申し込み。西庁舎、消費生活センター。電話、22-1111。原則、お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供。職業相談、紹介。月曜から金曜、9時30分から17時。ところ、問い合わせ、申し込み。北名古屋市地域職業相談室。社会福祉協議会本所内。電話 24-8689。男女共同参画を阻害する。権利侵害の相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ申し込み。西庁舎、まちづくり推進課。市民活動相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ申し込み。西庁舎、まちづくり推進課。校長相談。市行政一般予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み。西庁舎秘書広報課。外国人生活相談予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み。西庁舎国際交流協会。電話 22-1111。フォトレポ、フォトとレポート。29ページ。フォトレポ、フォトとレポート。5月23日。モンゴルの大いなる音楽。西春小学校で、モンゴル民族音楽グループ、イフ・タタラガを招いて、民音楽校コンサートが開催されました。モンゴル語で大いなる音楽という意味のイフタタラが、馬が駆ける様子を表した曲。モンゴルだけに生息するフタコブラクダの曲など、広大なモンゴル草原の情景を伝統楽器、馬頭琴や伝統的な歌唱法、ホーミー、用いて演奏しました。狼の鳴き声が何回聞こえたか当てるクイズや、馬頭琴の体験コーナーなども大盛り上がり、コンサートの最後には365日の紙飛行機を合唱し、生徒たちの歌声と馬頭琴の演奏が美しい音楽となって体育館いっぱいに響き渡りました。写真。音楽グループのイフ・タタラグの方たちが二人の小学生に馬頭琴の演奏指導している写真を掲載しています。写真説明終わり。6月1日、一席お付き合いいただきます。名古屋芸術大学アートスクエアで北名古屋落語会が開催されました。 5回目となる今回は約100人が来場。会場は笑いに包まれました。出演者は東海飛び蹴り落語会のお三方で、愛知大学落語研究会の OB です。普段は萌の丘の和室でも落語を披露している皆さん。今回は、ゴンスケ魚、死神、うなぎ屋、天狗さばき、4本の演目に加え、小話も披露していただきました。観客は伝統的な落語の和芸とユーモアに引き込まれ、大いに楽しみました。代表のつれづれて若蔵さんは、いつもたくさんのお客様に来ていただいて感謝しています、と話されました。次回は来年1月に開催予定です。写真、観客がつれづれて若蔵さんの落語を楽しんでいる写真を掲載しています。写真説明終わり。6月1日、アイルランドってどんな国？アイルランド出身の愛知県国際科国際交流員、ライアン・パトリック・ギルブライドさんを招いて国際理解講座を行いました。西ヨーロッパに位置し、年間を通じて比較的温暖なアイルランド。講座ではアイルランドの歴史と文化、伝統的な音楽のほか、ライアンさんが感じた母国と日本のギャップを解説しました。日本にも馴染みの深いアイリッシュパブやハロウィンなどの文化も実はアイルランド発祥です。参加者は身近じゃない文化や地理を知れて面白い。行ってみたいと思った。と、アイルランドに興味津々。その国の文化や歴史を知ることで理解を深め、自分自身の世界も大きく広がります。写真、講座でスクリーンに映し出されたアイルランドの説明を受けている写真を掲載しています。写真説明終わり。6月5日、花束でみんなを笑顔に。四月花の木幼稚園の園児の皆さんが今年も市役所を訪れ、市職員へ花束を贈りました。同園では6月の第2日曜日を花の日、子供の日として各施設へ花束を持って感謝の心を伝え、訪問する活動を行っています。約60人の園児が市役所を訪れ、歌のプレゼントと職員一人一人へ色とりどりの花束を贈りました。西庁舎で花束を受け取った市長は、素敵な花束を届けてくれてありがとうございます。みんなのおかげで職員もたくさん笑顔になりました。と感謝の言葉を伝えました。花は市役所の各課の窓口に飾られ、訪れた人の目を楽しませました。写真、市長と市職員が贈られた花束のお礼の言葉を園児たちに伝える写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム45。トマタマあんかけご飯。材料2人分。トマト1個。長ネギ2分の1本。卵3個。サラダ油大さじ1。ご飯300グラム。A. 鶏ガラスープの素小さじ1。醤油小さじ1。砂糖小さじ2。B. 片栗粉小さじ1。水小さじ2。 作り方。1、トマトは大きめの一口大に、長ネギは斜め切りにする。卵は溶きほぐしておく。2、フライパンにサラダ油を入れて、中火にかけ、長ネギを炒める。焼き色がついたら、トマトを加えてさっと炒める。3、トマトが温まったら、フライパンの端に寄せ、卵を流し入れる。半熟状になったら、全体を大きくかき混ぜ、ご飯を盛った器に盛り付ける。4、小鍋に、A、鶏ガラスープの素、醤油、砂糖を入れて、煮立てる。B の水溶き片栗粉を加えて混ぜ、とろみをつける。5、4を3にかける。出店、一般財団法人、日本食生活協会、働き世代のための生活習慣病予防より。写真、丼に盛られたトマタマあんかけご飯の写真1枚を掲載しています。写真説明終わり。トマトを丸ごと使ったレシピです。トマトが旬の夏にいかがですか？問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。公共施設利用オンライン抽選、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設、対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館、10月分。受付期間、7月7日日曜から11日木曜。窓口申請、午前9時から午後5時。抽選発表、7月13日土曜、午前10時。入金期限、7月19日金曜。総合運動広場グラウンドテニスコート10月分。名古屋芸術大学アートスクエア大ホール令和7年8月分。小ホール展示室展示コーナー令和7年2月分。上記以外11月分。コミュニティセンター西庁舎併設11月分。受付期間8月1日木曜から5日月曜。窓口申請休館日を除く午前9時から午後5時。抽選発表8月7日水曜午前10時。入金期限8月13日火曜。窓口入金は休館日を除く午前9時から午後5時。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。白木天神中学校夜間照明グラウンド、新川東部浄化センター、サッカー広場、浸水運動広場、8月分。受付日時、7月13日土曜、午前8時30分から40分。総合体育館、大小会議室。学校施設、テニスコート、体育館、8月分。受付日時、7月13日土曜、午前9時から、10分。総合体育館、大小会議室。市内の交通事故発生状況。西比谷島警察署調べ。令和6年5月。死亡事故0件0人。累計0件0人。人身事故12件12人。累計95件113人、物損事故、 165件、累計863件。人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西宮島警察署調べ、令和6年5月、侵入等、空き巣忍び込み等2件、累計11件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、13件、累計47件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、24件、累計78件。編集後期、フジパンと北名古屋市がコラボしたご当地グルメスナックサンドがいよいよ発売。2種類のスナックサンドはクリームソーダ味とレトロカレーの昔懐かしい味わい。パッケージも必見のオリジナルデザインで見た目も楽しい素敵な商品に仕上がっています。岡野。市民記者レポートハンズ、消費生活ご注意、31ページ。市民記者レポートハンズ、ボリューム205。子ども司書体験に潜入、山田果歩記者。子どもたちにもっと本に親しんでもらうため、また図書館をよく知ってもらうために、4月23日、子ども読書の日記念事業として、図書館で子ども司書体験が開催されました。市内在住の小学生が、貸し出し、返却やブックカバーをかける図書館司書の業務に挑戦。体験後には、普段は目にすることのできない秘密の部屋を探検しました。利用者の借りるたくさんの本を一気に捌くのは難しいながらも楽しかったようで、体験後のインタビューで丸山伊織さんは図書館の人は難しそうに見えることも簡単そうにパパッとやってしまうからすごいと感想を述べました。また気泡が入らないように丁寧にブックカバーをかけた本に愛着が湧き、この本の行方がどうなるかを熱心に職員に聞いているお子さんもいました。他のお友達を手伝うために自発的に行動を起こす様子も見られ、一人でこなす作業でもみんなで楽しみながら意欲的に取り組めていました。この体験を通してもっと本を好きになってくれればいいなと思いました。写真。図書館で司書の業務の説明を受け、貸し出し、返却等の受付やブックカバーをかけたり、秘密の部屋の様子の写真4枚を掲載しています。写真説明終わり。無料で屋根を点検します。無料ならと点検をしてもらったら、消費生活センターにはリフォーム詐欺の相談が寄せられています。特徴1、無料点検といって突然の訪問、調査後危険だと言い不安を煽る。1、今ならキャンペーン価格などその場で契約を急がせる。1、勝手に作業し法外な料金を請求することがある。アドバイス1、契約を迫られても不要ならきっぱりと断りましょう。1、慌ててその場で判断せず、家族などに相談しましょう。1、契約前に勝手に作業され、料金を請求された場合は、契約の取り消しが主張できます。1、訪問販売の場合、お金を支払っても条件により、クーリングオフができます。条件には契約日含めて8日以内での通知などがあります。契約前、 後でも不安だと感じたときは、すぐに市消費生活センターなどに相談しましょう。北名古屋市消費生活センター。毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時。ところ、西庁舎1階。内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。消費者ホットライン、電話188、局番なし。お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。土曜、日曜、祝日を含む。消費者トラブル FAQ サイト。自分でトラブル解決には次の二次元コードで検索してください。QR コードがあります。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。5件の広告を紹介します。1、有限会社エクセレントショップ木原、屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店、住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料。フリーダイヤル 0120-353-981。電話 0568-26-1681。QR コードもあります。ご利用ください。2、ベンディ。ベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。トータルコンビニエンスサービス。あなたの困ったを解決します。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。草刈り、草抜き、防草シート工事、除草剤散布、消毒、蜂の巣駆除、こちらもお任せください。足長鉢、税込み11,000から。スズメ鉢、税込み19,800円から。庭木の剪定、伐採もお任せください。真夏も全力出します。ベンディ空港店、見積もり無料、年中無休、フリーコール、0120-20-9510、ただいま作業スタッフ、アルバイト募集中、QR コードもあります。ご利用ください。3、西春日井スイミングスクール、夏のワンコイン体験教室、スイミングを始めるなら、今がチャンス。500円、ワンコイン、体験受付中。ご予約の QR コードがあります。KL スポーツスイミングスクール、42年の実績と信頼。電話 0568-25-2922。ホームページ、http://nishikasugai.kls.co.jp/。フェンシングスクール開校記念キャンペーン。アンケートに答えると、抽選で20名様に、Amazon ギフトカード1000円分が当たる。QR コードがあります。ご利用ください。4、新興スポーツアクアプラザ。2024年度9月から11月定期教室。ホームページから申請。申請期間のご案内。7月17日水曜から7月30日火曜。トレーニング室、プール教室では各教室開催。水泳無料ワンポイントからラウンドフィットネス、環境学習講座やイベントなど好評開催中。新興スポーツアクアプラザ、スマホで簡単検索。QR コードもあります。電話 050-8882-6416、平日9時から21時、 日曜祝日9時から18時、水曜休館。祝日の場合は営業。翌平日が休館。ご利用ください。5. 弁護士法人こころ。所属弁護士45名以上。交通事故損害賠償額、行為障害適正等級。過払い金、遺言書、障害年金。無料診断サービス。電話相談、テレビ電話、相談対応。新型コロナウイルス対策実施中。他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総合政策部秘書広報課。郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。 これで広報北名古屋令和6年7月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。